水をまく。私が中学生だった頃の話だ。2月の平日、その日の朝、いつもよりずいぶん早く家を出た私は、中学校とは逆方向のとある友人の家へと向かっていた。冬の空気は澄んでいて、自転車を漕いでほてった体に冷たい風が心地いい。空は薄曇りだが、降ってきそうなほどではなく、そういえば1年前は雪が降っていたんだよなと、そんなことをふと思う。友人の家は町の南側にある山を少し登った場所に建っている。家の周りを囲う塀に自転車を立てかけ門をくぐると、当の友人が一人玄関先に手桶と柄杓で水をまいていた。私に気づいたようでその手が止まる。尋ねることは事前に伝えてあったので驚いている様子ではない。よっ。軽く手を上げると、彼も手にした柄杓をわずかに上げてみせた。彼はクラゲ、もちろんあだ名だ。小学校時代からの友人で、いわゆる自称を見える人でもある。傍らに歩み寄ると、クラゲがちょいと後ろを振り返った。玄関の戸は少し開いていて、隙間から妙に薄暗い玄関と廊下が見えた。今日はクラゲの祖母の一回忌にあたる。彼は私服姿で響き扱いにはならないはずだが、今日は学校を休むようだ。何してんだ？
水をまいてるんだけど。
そりゃ見りゃわかる。この寒さだ。ただの打ち水でないこともわかる。すると彼は手桶の中の水に視線を落とし、
今日はそういう日だからと言った。
聞けば彼の家では亡くなった人の魂を迎える際と送る際、家の周囲に水をまくのだという。そういう風習があることを私は知らなかった。
うちはもともとやってなかったみたいだけど、
彼が言った。
おばあちゃんの方の家ではそうしていたらしいから。
一人でやってるのか。言いかけてやめた。上がってもいいか。代わりにそう尋ねると、彼はもう一度後ろを振り返ってから小さくうなずいた。玄関を抜けてすぐ左が居間になる。クラゲの後について部屋に入る。室内には誰の姿もなかった。ちょうど1年前、葬儀を行ったのもこの部屋だった。神棚には供え物と一緒に1枚の遺影が立てかけてあり、当たり前の話だが、写真の中の彼女は1年前に見た時と全く同じ表情をしている。隣を見やると、彼もまた普段と何ら変わらず表情は乏しい。霊前に進み、二礼二拍手一礼、頭を下げ手を合わせ目を閉じる。彼女とはこの家で何度か会って何度か話もした。最初の印象はシワだらけで、まるで童話に出てくる魔女のようなおばあさんだったのだが、その性格は至って穏やかで、いつか私が孫のことをクラゲと呼んでいることを知ると、ひどく嬉しそうな顔で、
うふうふ
と笑っていた。目を開く。霊前、写真の中の祖母の表情が変わっているといったこともなく、彼女はやはりあのシワだらけの笑顔で私のことを見合っていた。1年前、私はここで不思議な光景を見たのだが、今回は例えば霊前に無数の光るクラゲが浮いているといったこともなかった。
ありがとう。
お参りを済まして振り返ると戸口のあたりで突っ立っていたクラゲに礼を言われた。何が？と聞き返すと彼は小さく首をかしげて、
なんだろう、
なんだそりゃ、
ごめん。
そうして彼はなぜか困ったように少しだけ笑った。二人で外に出る。空模様もここに来た時と何も変わらない。クラゲが玄関脇に置いてあった柄杓と桶を拾い上げる。また水をまくのか。予定ではお参りが済んだらすぐに学校に向かうつもりだったのだが、なんとなくそんな気にならず、私は玄関横の壁に背中を預けた。そもそもさ、なんで水をまく習慣ができたんだろうな。私の言葉にクラゲは一度自分の足元に水をまいてから、
おばあちゃんから聞いた話だけどと言った。こういう日、お盆とか一回忌とか、昔は海からここまで大勢で水をまきながら帰ってきたって。
私たちが現在いる家から山一つ越えれば、そこはもう太平洋だ。
目印だったんじゃないかな。
それ以上クラゲは何も言わなかった。
目印、私は思う。
もし海から水をまいて戻る行為が目印を残すためだとすれば、それはもちろん生きた人間のためではなく、そうでない者たちが迷わず帰ってくるためのものなのだろう。なぜか童話ヘンゼルとグレーテルで兄弟が落としていったパンくずを思い出した。ただあのパンくずは確か小鳥に食べられてしまうのだったか。何にせよ昔の人たちは水をまくことによって海から死者を招こうとしたのだろう。戻ってきた人を見たことあるか。聞くと彼は桶の中の水に目を落として、
ないよ
と言った。そうして再びパシャリと水をまいた。
見たことないのにやってるのか、
言いかけてやめた。今日はこんなことばかりしている気がする。じゃあそれって海の水？代わりにそう尋ねながら桶を覗き込む。3分の1ほどに減った水面にプツプツと泡が浮いている。やはり海水のようだ。その時ふと水面の泡に混じって何か別の小さなものが浮かんでいることに気がついた。なんだろうか。丸くて小さな何か。目を細めているとクラゲも同じように桶を覗き込んできた。
クラゲがいるね。
クラゲが言った。桶の中には小指の先ほどの小さなクラゲが一匹ゆらゆらと揺れていた。もし私の目が良くなければ見逃していただろう。
これお前にも見えてるんだよな。
分かりきったことを聞いてみると彼はこくりとうなずいた。
庭にまくところだった。
クラゲがこぼす。そうして小さく二度笑った。血がつながっているのだから当たり前だが、なんとなく彼の祖母の笑い方と少しだけ似ているような気がした。その後クラゲと二人で裏の山を越えて海へ向かった。クラゲは頑なについてくるなと言っていたのだが、結局彼の家の電話を借り、体の弱い母が体調を崩していると嘘をついて学校はサボることにした。 実際過去にそういう理由で休んだことが何度かあるので、先生も疑問に思わなかったようだ。クラゲが桶の水をこぼさないようにゆっくり歩くので、峠を越え海が見えた頃には曇り空の向こうの日もかなり高くに上がってきており、結局海に着いたのが昼前だった。小さな漁港は閑散としていて人影はなく、冬の海はどこか色が暗く静かだった。クラゲが堤防の縁に立ち、桶の水の中をゆっくりと海に撒いた。海面が一瞬だけ白く泡立つ。いくら目の良い私でも、さすがに海に撒かれた小さなクラゲの姿は確認できなかった。隣のクラゲはしばらく今しがた自分が水を撒いた海面を見合っていたが、そのうち防波堤の縁に腰を下ろして水平線の方に視線を向けたまま動かなくなった。山越えで疲れたのだろう。少し休んでいくつもりらしい。なあクラゲさ、彼の横で立ったまま尋ねる。海に出るクラゲって毎年お盆を過ぎたら出てくるって言うだろ。うん。あれなんでだろうな。隣のクラゲが座ったままこちらを見上げた。さあ。クラゲのくせに知らねえのかよ。何それ。その不服そうなつぶやきに、私は水平線に向かって軽く吹き出し、クラゲはそんな私を見て呆れたように小さく息を吐いていた。クラゲが再び桶いっぱいに海水を汲んだため、帰りも行きと同じくらいの時間がかかった。聞けば明日の朝の分だという。海水でいっぱいの桶は結構重いらしく、よろよろしながら歩いていた。山道を登って降りて、ようやく彼の家にたどり着いた。クラゲはもう疲労困憊といったありさまで、とりあえず今から少し寝るという。どうしようかと迷ったが、学校をサボった手前家にも帰りづらいし、さすがに私も少し疲れていたので一緒に昼寝をさせてもらうことにした。私もいいかと聞くと、彼はどことなく迷惑そうな顔をしたが、追い出すのも億劫だったのか、夕方になったら人が来るからそれまでならと言った。やはり相当疲れているらしく、2階の自室まで上がる気力もないようで、玄関を上がるとそのまま大広間に入り、押し入れから敷布団を1枚と掛け布団を2枚引っ張り出すと、自分はそのうちの掛け布団1枚にくるまるように畳の上に転がった。私も習って同じようにミノムシになる。布団からは少し古くくすんだ匂いがした。目を閉じたが、ふと誰かに見られている気がして布団から頭を出した。クラゲは体を丸めて頭まで布団の中にすっぽりと隠れてしまっている。逆の方に目をやると、神棚の一番上で祖母の遺影がこちらを見つめていた。しばらく視線を交わしてから目をそらした。最初の海の水もさ、クラゲが汲んできたのか。隣の彼に尋ねると、朝は父さんが、とだけ帰ってきた。あまりに眠たそうな声だったので、それ以上何かを聞くことはやめにした。仰向けになり天井を見上げると、寝転がっているからか、ただでさえ広い居間が余計にだだっ広く感じられた。そうやって畳の上でゴロゴロしていると、徐々に深くなる眠気とともに1年前のことがぼんやりと浮かんできた。葬式。 私だけに見えた冷泉に浮かぶ無数のクラゲ。遺体が火葬場で焼かれている間、外で待っていた時の寒さ。そういえばヘンゼルとグレーテルの魔女も最終的にはかまどで焼かれるんだったか。クラゲの兄と父親、亡くなった祖母、異様なほど黒い外観に住んでいた人々のこと。やっぱりおかしな家だよな。取り留めのない記憶や考えがふらふらと頭をよぎる。そのうち私は眠りに落ちた。どれくらい眠っただろうか。ふと気がつけば、寝ている私たちの周りに大勢の誰かが立っていて、私とクラゲをじっと見下ろしている。そういう夢を見た。以上、水をまくという題名の話でございました。